それでは蒼天礼拝を始めていきます。長誠は大いなり一番賛美します。ラララララララララララ三、はい。長誠は大いなり頼む神は君のみ変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ長誠は大いなれば明日ごとに褒めうと恵み日々に豊かなり御顔を常にさやけし一言お祈りします。愛する天のお父様、この新しい一日を感謝いたします。今日もあなたの御前に出てきて私たちはひざまずいています。どうぞあなたの御声を聞かせてください。私たちの霊の心を開いてくださり、御言葉を読むときにどうぞあなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、聖霊様導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はローマ人への手紙8章31節から39節です。それでは拝読します。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アーメン。内容をまとめます。パウロは、神が私たちの味方なら誰も私たちに敵対できないこと、またキリストの愛から引き離そうとするあらゆる患難や苦しみの中にあっても圧倒的な勝利者となり、どんな被造物もその愛から引き離すことはできないと確信しています。 それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。それでは、主からの示しを分かち合いましょう。
はい、今朝は本当に一節一節感動を持って、読んでいます。そして一節一節本当に心に示されて刺さるんですけども、特に35節から37節のところですね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。この地上では私たちを神の愛から引き離そうとして、あらゆる力が苦しみ、死ので、望む、近づいてこようとしますけれども、けれどもこれらすべてをもう益とすることができるというか、かえって神が私たちを愛しておられることを証しする機会になる。この中にあって圧倒的な勝利者として立たせてくださる。神様の愛が私たちを勝利者としてくださるんだなということ、そして神様の愛があまりにも強いので、私たちが神様を愛する愛によって神様とつながっているというよりも、神様が本当に愛を持って私たちと確かにつながってくださっていることのこの偉大さを今朝は非常に感動を持って読みました。
私もこの歌詞を通して御子さえ惜しまずに与えてくださったこの神の愛の大きさに心が止まっています。本当にこう、まあ人間的に不信仰に陥る人々であっても、圧倒的なこの神の愛によって、すでに、もう離れることはできないということを思わされています。以上です。
はい、私は33節と34節に目が止まりました。神様が私たちの味方であるので、神が義と認めてくださいますし、また私たちのために取りなしをしてくださる、私たちの側にいつも立ってくださるお方だということに、とても神様の愛を感じました。また32節にあるように、私たちに、全てのものを恵んでくださるということも、とても感動しました。御子イエス・キリストを与えてくださったぐらいですから、それ以外のものも全部与えてくださるという神様に、本当に感動しました。はい、以上です。では、もう少し掘り下げていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また、自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。それでは、分かち合いましょう。分かち合える方からお願いします。
はい、私は32節のところから模範ですけれども、私たちのすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方というところで、神様はキリストを惜しみながら私たちに与えてくださったのではなくて、惜しまずに死にさえも渡してくださったお方というところから、私たちを救い出して私たちにご自身の愛を示すために惜しまずに死をされてくださったと思うんですけども、私も伝道するときには本当に惜しまずに自分自身のこう、まあ、自我を捨てて、また惜しまずに愛を示していく、これをしていくことで本当に神様の愛を示すことができるんだなということを思いました。それから32節のところで同じく約束ですけれども、キリストを与えてくださったと同時に、すべてのものはすでに与えられているんだと思いました。 御子をさえ惜しまずに、私たちに与えてくださったお方は、すべてのものをもうすでに天に置いて、備えてくださって、私たちに与えてくださる準備ができていると思いました。救いと同じように、これらも信仰によってすべて得ることができるんだということを、約束として教えられました。そして33節から34節のところで、避けるべき行動ですけれども、神に選ばれた人を訴える行為、また罪に定める行為というのは、取りなしの祈りをしているキリストに敵対する行為だと思いました。神に選ばれた人、クリスチャン同士であったとしても、互いに訴え合い、また罪に定める行為は、決してしてはいけない、神に敵対するものだと思いました。この場合は、キリストと同じように、取りなし祈ること、これをしなければいけないと思いました。
はい、私も、まず33節から、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。という箇所から、神様が義と認めてくださった。故に、人々は神の民を裁く余地がないということを教えられました。本当にこの、自分自身も、このような確信に立ち、また、人々を裁く側に立つのではなく、キリストと共に、この取り出す側に立とうと思いました。また37節で、私たちを愛してくださった方によって、これは全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。という箇所から、この主に愛されている民は、どのような状況であっても、ゆくゆくは圧倒的な勝利者と、されるという確信をいただきました。はい、以上です。
はい、私も32節です。神様は御子をさえ惜しまずに死に渡されたお方だということを教えていただきました。私にはこの神様の愛の大きさが計り知れないです。罪人であって、また神を知らなかった私のために、自分の子を死に渡すということが、人の思いを超えているので、圧倒的な神の愛というのはすごいなということを今日は思いました。それでは、生活への適用に移りましょう。しばらく与えられた御言葉を黙想していきましょう。それでは、生活への適応の分かち合いをしましょう。
はい。私は今、伝道をさせていただく機会がたくさんあるんですけれども、何かそこに、自分自身のうちにですけれども、少しこう、何か足りなさを感じていて、それが何なのかなと思っていたんですけれども、今朝すごく分かったのは、この神様の愛、に本当にこれをこう自分が満たされて感じ取って満たされていった時に初めてこう全ての原動力が生まれていくんだなということを思いました。私の伝道に力が足りなかったなと思ったんですけれども、本当に神様が私をこんなに愛してくださっているんだということを今朝感動を持って読んだ時に、私の内側にこうすごく力が湧いてきて、このことをなんか誰かに伝えたいという思いが湧き上がってきて、こういう原動力を持って出ていかないといけないんだなと思いました。言葉で伝えることも大切だし、けれどもやっぱりこう伝わっていくものっていうのが伝道の中にないと、人々が本当には神様の愛を悟ることはできないんだなと思いました。なので、本当に神様のこう御言葉を読みながらまた黙想して、神様の愛をこう体験して知っていくっていう時間を今日は大切にしようと思いました。
はい。私は、昨晩、夢を見まして、それは、こう、一度信仰を持ったんですが、様々な事情により、長く信仰を、生活を送れない、難しい方々の出てくる夢でした。この方々のことを思わされたんですけれども、今日の御言葉を通して、本当にこの主が その方々のことをむしろ圧倒的な愛で愛しておられ、圧倒的な勝利者とすること、またどのようなものもこの主の愛から彼らを引き離されないんだということをその確信をいただきました。この確信を持って私は祈る、今日祈っていこうと思いました。以上です。
はい、私もこんな神様の愛があって、また本当に私のために命を捧げてくださったということを思ったときに、やはり私を通して、私はキリストの人生を、キリストの命を歩んでいきたいなということを思わされました。誰かのために命を捧げるような生き方ができたらいいなということも思いましたし、またこの人にはできない神の愛を心から伝えていきたいなということも思わされました。今週から学びをする約束をしている方がいるんですが、ちょっと私の目から見たらこの人はなみたいな感じなんですけれど、どうかな、救われるかななんてちょっと思ってしまうんですけれど、でも心から本当にキリストを伝えていきたいなということを今日は思わされたので、よかったなということを思いました。ではお祈りします。愛する天のお父様、私たちをキリストの愛から引き離すことは何事もできない、この恵みをありがとうございます。私たちに与えられているこの神の愛、永遠の命、どうぞ多くの人にまた伝えることができますように用いてください。今日も私たちを聖霊に満たして用いてください。お願いいたします。この時間を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。